なるほど。
まあ、という確認も、清宮幸太郎にかける期待というのは、未だに変わらないといった印象ですよね。
そうですね。うん、やっぱりね、でまだ3年とかね、たかだか3年とか、その程度のあれなんで、うん、まあ、全然これからだと思いますし、うん、世の中で言われてるほど清宮に才能がないとは僕は全く思ってないので、うん、まあ、村上っていうね、はい、よくわかる化け物みたいなのが、あれが打ちすぎてるだけの話であって、
はいはい、
彼と比べられたらちょっと困るんですけど、
そうですね、ま
あ、それはそれとしてね、無駄にこう、人と比べないで、やっぱり清宮は清宮のいいとこ伸ばしていってほしいなっていうのは僕の願いですね。
ね、僕も母から受けてきた教育では、よそはうちはうちと言われて育ってきましたので、
まあ本当そうですよ、本当そう、ね、よそはよそです、ね、村上と比べる必要性は全くなし、あれと比べて勝てる人間を9回見てもほとんどいない、
まあ、歴代でもトップクラスですもんね、あの若さとあれは。
そうですよね、
あんなに出てくるだけですよ、う
ん、いやー、大変立派な村上選手だと思いますけど、清宮さんだってこれからの選手だと思いますので、
ね、全然これからです、ね、うん、まだ二十歳そこのね、あの鼻垂れ小僧なんで、全然これからです、
うんうん、
これから
ですね。あ、はい、と まるっと過剰書きにした栗山さんの歴史を振り返ってみたんですけれども、これだけは言っときたいと思います。何かあります？
うん、晩年というか、後半2016年以降の成績があまり振るってないので、うん、最近は本当に栗山が悪いって思われてるんですけど、うん、まあ、言ってたかだか15年程度ね、札幌に移転してきて生まれ変わって15年程度で、天国のようなね、何年かをずっと味わってきたわけで、うん、これぐらいの B クラスがなんだというのは、僕は声高に訴えたいところですね。
なるほどね。
栗山監督が残してきた数字っていうのは、僕は、うん、ファイターズの歴史に絶対刻まれる数字だと思ってるし、
そうね。うん、
それだけ貢献してくれたっていうことに関しては、本当に感謝しかないし、うん、本当、お疲れ様でした。今、とにかく、健康でシーズンを終えて、しっかり休んでですね、また元気な姿をどこかで見せていただければ、嬉しいなと僕は思います。
そうですね。いや、まあ、10年も続ける監督なんじゃないですよ。
いや、最近じゃ珍しいですよね、うん、本当に10年ですからね。
うん、
チームカラーに合った監督っていうのは、もう二度と出てこないんじゃないかと思うので。
ね。うん、シーズン終了したらしばらくお休みして、ね、夏の甲子園ぐらいには、熱湯甲子園に帰ってきてみたいなね。
そうですね、ネット甲子園でなんかね、うん、ウキウキしながら、うん、喋ってる栗山さんがまた見れたら、うん、それはそれで嬉しいなと思いますけど。
そうですね。はい。まあ、シーズンは途中ではありますが、しっかり休んで、終了後はしっかり休んでいただきたいというふうに思います。じゃあ、辻井ライオンズ行ってみましょうかね。
はい。
はい。辻井ライオンズになったのは2017年なんですけども、その前年2016年、監督は田辺さんでした。ね。で、シーズンは4位に終わりました。この年は菊池雄星12勝、増田28セーブ、牧田32ホールド、浅村42塁打、秋山98得点、金子53盗塁と、うん。まあ、山賊打線の、片鱗を見せてますよね。
そう、なんかいない人たちの名前ばっかりでしたけど。
チームのユニフォーム着てるなっていう感じが。
気がつくとそうでしたね。これ、意図せずに書いたんで、目立った数字だけ書いたんですけどね。うん、確かにそうですね。フォックスオートさんの日本ハムの時も言いましたけども、メジャー流出やなんやっていっぱいありますけど、西武もそれ多いですもんね、メジャー流出も、
ね。西武は多いですね。はい。FA 多いですね。
そうですね。
2016年、ドラフト1位は、昨日の先発、今井さんでした。
はいはい。うん、そうですね。
3位、源田。
甲子園で勝
ってました。4位、鈴木翔平。5位、平井。6位、田村と。うん。うん、
はい。
このあたり、しっかり一軍の戦力になってる、この年も黄金ドラフト出るじゃないですか。
この年そうですね。うん、この年、源田ですよね。確か3位が。
はい、源田
さん。これ、うん、はい。辻監督、まあ、それまで全然ショート固定できなかったんで、
うんうん、
辻監督が、まあ、1年目からやってきたのは、ここは固定できたのが、大きいですよね。
大きいですよね。うん。だから今、ショート固定できなかったとおっしゃられましたけれども、中地以来のショートレギュラーと。
そうですね、はい。その前、金子とかやってたんで、鬼崎とか、うん、金子とかですね。
ああ、金子は、ショート、ね、見切り切られて外野に行きました
ね。そうですね、はい。あの頃は、そうなんですよ、浅村もショートやって、うん、結局、ちょっと早急イップスみたいな感じになっちゃって、うん、セカンド行って、
うん、
で、金子も、いまいちで外野行ってみたいな感じで、固定できなかったですね、
うん、
本当に。
ねえ、1年目からしっかり入れたってのは大きいですよね、
う
ん、
そうですね、フル出場だったはずなんで、
ここから。そうですよね、
はい、
2017年から、ゲームの指揮を取り始めた、辻さん、この年は2位になりました、
うんう
ん、
はい、
シーズン始まる前には、岸選手がね、FA で楽天へ移籍いたしました。
はい、
うん、カープからは、キム賞を取りましたよ。
あ、キム賞、はい。そうですね。
ね、現在は、うん、なんか違うスポーツやってますよね。
今、はい、何でしたっけ、
クリケットか。
あ、そう、クリケットです。クリケットです。
ね、キム賞はクリケット。石川、元ベイスターズの石川、アメフトでしたっけ。
ああ、はい、はい。
アメフト、そっか、やってるでしたっけ。
ね、今、確
か
に。はい。はい、などプロ野球選手の潰しが別のスポーツに生きてくるっていうのは、キム賞のおかげで知ることになりました。
ね、まあ、クリケットはちゃんと稼げば、すごい、稼げ、野球より稼げるかもしれないんで。
って言いますよね。
う
ん、
はい。
人口が、野球よりか多いんですよね。もう、世界的にクリケットの方、はい、有名なスポーツっていう。
なんですってね。
もう、インドで流行ってて、インドの人口が多いんで、うん、その分も、球技人口が多いっていう。
うん、はい、今、源田選手のね、ショート定着って言われましたけれども、外崎もレギュラーにこの年と定着しましたよ、2017年ね。
そうですね。うん、この、うん、二遊間固定はやっぱりちょっとでかいですね。
ね、そうですよね。うん、あとは山川23本、中村拓也27本と。秋山翔吾、首位打者の最多安打。源田13塁打ですよ。
あ、そう、三塁打がすごい多かったんですよね。うん、逆方向にすごい飛ばして、
うん、
三塁打、間パカンって割って走るっていうのは結構多かったんで。
ね、そうでしたよね。で、しっかりこの年ぐらいから山賊打線っていう名前が定着することになりますね。2017年、菊池雄星、最多勝の最優秀防御率取ってますね。うん。で、ドラフトでは、1位が斎藤という選手だったけど、2位が西川真也、4位が平、5位が与座と。
はいはい。
うん。
はいはい。
真也はまだ1軍行ったり、1軍と2軍行ったり来たりかもしれないけど。
行ったり来たりですね。
うん。平はしっかり。
行ったり来たりというか、まっすぐ落ちちゃいましたけど。
平はもはやもう、侍ジャパンの代表選手でもあるし。
そうですね。
ね。与座なんていうアンダースローのピッチャーも、しっかり、してくるのかなといった印象がありますよね。
そうですね。うん、最近、まあ、ちょっと、ローテじゃないですか、間に入ったりとかで。うん、
入ってますか。
ちょいちょい、はい、入ってますね。
2018年ですよ。2018年になりますと、はい、牧田がメジャー移籍しますよ。
はい。
野上が FA で巨人に移籍しますね。
はい。
はい。でも、この年はしっかり1位。取りましたよと。リーグね。
すごいですね。毎年、うん、毎年本当にいなくなるのに。
そうですね。4月には、タワダ&山川月間 MVP と。
はいはい。
高木隼人、それから、榎田、松井和夫が、シーズン前に加入してますね。
はいはい。ね、
で、CS ではホークス負けちゃったと言った感じ。
そうですね、うん。CS はちょっと、ホークスがもう完全に壁でしたね。
ねえ、ほんとですね。タワダが16勝、山川47本塁打、秋山、翔吾195安打と、浅村127打点と、まあ、打ったといった感じですね。ね。で、この年の秋にはドラフト1位で松本渡る、
うんうん、
7位で佐藤隆成取ってます。
はいはい。
うん。松本渡はしっかり両手の柱になってるんですよね、今ね。
そうですね。うん、次、はい、先発、一本立ちしてくれないとっていう投手ではありますね。
うん、ですね。今、はい、西武の両手ってどんな感じなんですか？
今、 コーナー、今井、松本、渡るが入っていて、で、今年のあのドラフト2位で渡辺裕太郎っていうのが入ってるんですけども、はいはい、これが今、後半ローテに入ってきた、宇都宮の弟子ですね。宇都宮が師匠になってます。
はい。
っていうのが入ってきて、うん、で、あとは、まあ、ヨーザーとかですかね。うんうん、この後がローテがちょっときつい感じですね。今日は浜谷が投げてましたけど、ちょっと固定できないというか、はい。
はい。そうかそうか。で、2019年行きましょう。2019年パリーグ1位を取りました。シーズン始まる前には吉雄星メジャー流出してしまいました。浅村 FA で楽天行きました。住谷銀次郎 FA で巨人行きましたと。抜けた中でリーグ1位取ってますよ。
なんで、
うん、エースと3倍なくなってますからね。もう、本当打ち勝ちましたね。
ねえ、そうですよね。秋山179アンダー、山川43本塁打、中村武也123打点、金子41盗塁、森3割2分9厘アンダー23本塁打と。はい、三足打線ここになりですよね。
強い。
ね、投手陣見ると高橋光成10勝、ニール12勝、平井36ホールド、増田30セーブと、ピッチャーも頑張りましたよと。
はい、そうですね、うん、増田はやっぱりちょっと安定してましたね。うん、今年はちょっと微妙ですけど。
うん、いや、36ホールドの平井さんがめっちゃ投げたでしょ。
あ、そうですね、平井はめっちゃ良かったですね、うん、勝ちパターンで。
うん、
平井、増田、まあ、後半がそこは固定できたというか、
うん。
うん、打たれないのがやっぱり強かったですね。うん、まあ、それ以前にもう打撃ですけど。
この年、12勝した2塁いわくですよ。困った時にはショートに打たせておけばいいっていう、ね。
あ、そうそうそうそう。
ね、おなじみの名文句ですね。
たまらんか。
うん、2019年、ドラフトは1位宮川、あとは5位に杉瀬になりましたね。それから8位で岸潤一郎が入ってます。
うんうん、はいはい、うん。今そうですね、センターで固定してきてる岸が。
そうですね。昨日も出たじゃないですか、岸潤一郎。
いや、そうですね。ね、岸は今、はい。やっぱちょっとセンターが固定できなくて、うん、今シーズン初め若林が固定するかなと思ったんですけど、
はい、
5月ぐらいで離脱しちゃったんで、
ラクトさんは、
まあ、その後いろいろあって、はい、うん、そうですね、若林ラクトは
シーズン、
その後
あの絶望っていう怪我でしたもんね。
そうですね、うん、はい、まあ、来年また走ってくれればいいかなと思いますけど、
うすね、うんうん、2020年、昨年です、3位になりましたね、西武はね。はい、シーズン始まる前は秋山メジャー流出と言ったこともありました、
うん
うん、だから毎年のように主力が抜ける西武なんですよね。
そう、もう主力も主力の大主力がみんないなくなるんで、
ね、2020年にはスパンジェンバーグと松坂大輔が加入しています。
はいはい、
松坂さんいかがですか。今年の途中に引退を発表されましたけれども。
そうですね、うん、やっぱりちょっと全然投げられなかったん で、
ね、
まあ、中日の時に、はい、ちょっと投げて復活してたんで、うん、期待はしていたんですけれども、うん、ちょっと残念ながらっていう形でしたね、うん、で引退後のポストも今多分出てないんですよね、西武から。
あ、
なので、うん、ちょっと残らないかもしれないですね。
アメリカに戻っちゃうんですかね。
あ、かもしれないですね、あっちが長いですし、う
ん、お子さんと奥様はアメリカでしょ。
残してきてるはずです ね、
そうですよね。
はい、
なるほどね。
単身赴任ですね。
ね、そうですよね。2020年、増田33セーブ、平33ホールドと、ね、リーフ陣は盤石なような印象もあったですけどもね、といった形で、2021年の今年、現在、10月9日現在は5位といった形になってますよ。
はい。
はい。どうですか。あさってはドラフトの日になりますよ。
はい。
うん。西武は先ほど、言われた隅田選手をもう1位で行
くぞ。そうですね。はい。
うん。いう感じなんですね。
そうですね。うん、まあ、ずっと左ピッチャー取れてないので、ちょうど辻監督入ったぐらいから、やっぱりピッチャーのドラフトがそんなにうまくいっていなくて、うん、で、まあ、今年がそれの集大成というか、うん、もうピッチャーが、
左困ってますよね。
はい、っていう感じになっちゃったので、もういよいよ左を取れないときついなっていう感じですね。
さっき日本ハムの時も話したように、あの吉川光雄だったり、はい、クモンだったりこの辺りを取ったと、ね、いうとこも左の補強ポイント、
はい、もうそうですね、完全に左ですね。中継ぎも先発もいないので、
なるほど、
吉川投手は期待してたんですけど、なかなか厳しかったですね。
厳しいですか。
はい、
バッターは昨年の、昨年2020年には渡辺選手だとか、キアの主軸を打てそうな選手を何か取ったような印象がありますよ。
そうです ね、うん、はい、
いつかの中村武や栗山のドラフトに匹敵するんじゃなかろうかなっていうような新聞記事もどっかで見たことありますよ、
そうです ね、うん、渡辺が、はい、出て今年は清宮とホームラン分けたんでしたっけ、同率1位かな、は
い、イースタンの、
はい、
清宮の方がちょ結構打席数が多いんで、
はいはい、一回そうですね、渡辺1軍に上がってたんで、
そうです
あれですけど、まあ同じように打率は2割確かちょいぐらいだった気がするんで、
打てればいいんですよ、打てれ
ば、まあ、当たって飛べばいいんですけど、
はい、当たって飛べばいいんですよ。西武さんせいでそういう結果が出てんだったら、うちも間違ってない、多分。
伸び伸びた。ね。
うん、そうそう、
うん。はい。で、ずらずらっと辻さんの歴史を振り返ってみたんです。2017年からだから、辻さんも5年やられたと。
そうですね、うん、5年ですね。
ね、うん。トンさんの辻さん、僕が今言った中、言って、触れてない部分で、なんか補強じゃない、補足があればぜひ。辻さんお話だけ
ど、そうですね、辻さんはまあ、就任した時に守備の名手だったんで、守り抜く野球をやるんじゃないかなと言われながらも山賊打線になりましたけど、
勝つには近道だったのかな、
そうですね、使い方がうまいというか、無理になんか自分の色を出さないって、こう伸び伸びやらせてっていうような感じの監督に見えたので、すごい今の時代に合ってたのかなと思いましたね。まあその前が、まあ田辺さん、
はい、
田辺監督の前が井原さんで、
はい、
すごい、
はい、
大部分裂したような時があったんで厳しくて、
はいはい、
で、そこからこう来て、で、辻さんがうまくまとめて、うんうん、で、まあ山川とかもこう出てきてみたいな感じで、うん、で、源田が定着してっていう形で、うまい戦力をそのまま崩さずに、ちゃんとはめ込んで使えたっていう、ところがすごいいい監督だなと思っていたので、本当に戦力さえ整えばっていう感じはありましたね。今年悪いのも本当に辻さんが悪いっていうよりはドラフトが悪いって僕は思っているので、その前の今までの、
うん、
なので、はい、まあ結構スタメン固定するっていうので、そこを言われることもあったんですけれども、うんうん、ただまあ成績を見てるとスタメン固定のまあ、してましたけど、その下が出てくる選手もいなかったので、うん、まあ、仕方ないというか、うん、勝つならその使い方になるよねってなってたので、うん、僕はすごい辻さんはいい監督だなとは思ってましたし、うん、今でも思ってはいますね。
うんうんうん、辻さん、僕も名将だと思うんですよ。惜しむなくは日本シリーズやりたかったですね。
はい、そうなんですよ。うん、ソフトバンクに CS で負けた時に、うん、辻さん泣いてたんですよね、最後。
そうですよね。うん、
はい。
もうあれが、あれはね、本当にね。
そうですね、うん。あれがすごい印象的でしたね。うん、
ですね。
うん、はい。
もしかしたら、今すぐ勝ちたいっていうチームは辻さん引っ張るといいかもしれないと僕は思ってたりするんですけどね。
確かに、監督でもまあ、うん、ヘッドコーチとかでもいけると思うんで。うん、
はい。ですね、野村の血と星野の血が入ってる監督さんですから
確かに
と思いますよと、はい、まあとりあえず正式発表はまだかもしれませんけども、栗山さんにしても辻さんにしてもとりあえず長年お疲れ様でしたとファンからは言いたいですよね。ね、そうですよね。はい、で収録している現在、 10月の9日、あさって11日はドラフトするんですけど、フォックソト君は11日にラジオトークでドラフトのなんか回すんでしょ。
はい、っていうか、まあ、うん、あのドラフトを見ながら喋ろうの回みたいな感じになるかなとは思ってますね、うん、その日は一応早く帰ってきて、うん、あの5時に備えてライブする予定なので
5時、
はい、あ、でも見ながらライブなんですか。
そうです、そのつもりです。
あ、
いいですね。
来ていただければぜひ、
ちょっと参加できましたですね。
上がってほしいがどんなこと言ってなかったっけ。
いや、そうなんですよ。だから、うん、それこそこんな風に、野球ね、好きな人たちで、ワイワイやりながら、ドラフト見れればいいなと思ったんですけど、うん、まあ、よく考えればね、別に休みでも何でもないわけで。
平日。
そうだ、そうだ。
土平日。
僕は、祝日だったはずなんですけどね、移動しちゃったんで。
そうなんですよ。
そうそう、うん、僕はたまたまそこ、年休当ててたもんで、あの、実は本当は、まあ、ちょっと仕事は仕事で午前中に入ってるんですけど、うん、一応休みの日にはなってるので、僕は。うん、だったので企画してみたんですけど、よくよく考えたら土平日っていうのが、うん、頭なんかなと思って。
でも、いつかも会社ライブやってたことあったもんね、確か。
ありましたね。
ね。
はい。いろいろ、まあ、休みは一応取れる会社なんで、うん、それはまあいいかなとは思ってるんですけど、
うんうんうん、
とりあえず、月曜日はそんな感じで、5時頃からワイワイできたらなとは思っております。
はい。はい、10月11日、夕方5時ぐらいから、ラジオトーク内で、フォックストロットさんの野球語りたい。そこはノンアル居酒屋なんですか。
あー、まあ枠としてはライブなんでノンアル居酒屋になるかなとは思うんですけれども。
なる
ほど。そうですね。ツイッター等々で告知はしてまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。で、夜感想戦すんの。
感想戦、喋りたくないです
やるつもりで、やろっかって俺送ったつもりだけど返信がなかったから、どうなんだろうと思って。
一応あれなんですよ、うん、ライブ、まあ夜もライブ、どうせ多分盛り上がってるだろうからライブやろうかなと思っていて、うん、そこにまあ皆さん来ていただければなと。ただ、ラジオトークでやるのか、別の媒体でやるのかどうしようかなっていう感じで、
今
なんとな
く
思うんですけど。
ああ、どっちでもいいんだけど、
はい。
一緒におしゃべりしてくれるんですか。
まあ全然しますよ。
あ、じゃあ上がりましょうか。はい。はい。じゃあ10月11日の夜、僕は、フォクソさんのライブにお邪魔する予定でおりますので、
はい。
はい。もしトーンさんもお時間があれば。
そうですね。
うん、
はい。
せっかくラジオトークのアカウントあるんだから。
そうそうそう。自分で配信はしてないんですけども、うん、聞きにはいけるので。
以前のね、はい、あれでも全然大丈夫です。
アカウントあれば上がれますから。
はい、
はいうん。はい。はい。といったところで、フォクソさんの番宣は他何かありますか。
他、最近ちょっと、なかなか収録の時間取れなくて滞ってるんですけど、うん、野球以外のことを喋る、いろいろ語りたいラジオっていうのが、これはポッドキャストと、はい、アンカーで配信してるんですけど、それが、次回は、最近また見た映画の、マーベルのね、話をまた続きで、はい、まあ、どっかで多分ラロッカさん呼んでやることになるんだなっていうのはあるんですけど、ちょっとまだ収録できてないので、そこは、おいおい更新してまいります。
映画、はい。チャンチー、はい、
シャンチーと、あと、そうですね、今、マーベル、ディズニープラスで、マーベルの、まあ、短編アニメシリーズみたいなのをやっていて、それの話題とか、
い
ろいろつもりです。
なるほど、なるほど。MCU ってやつですよね、確か。
そうです、そうです。マーベル・シネマティック・ユニバースのお話。最近はそれメインで話してますね。本当は、お話したいんですけど、まあ、好きなものを喋っていくっていう、コンセプトなんで、まあ、何でもいいかなっていう感じです。
僕が交流があるポッドキャストの方で、藤子 F 不二雄の話をされてらっしゃるゆうすけさんという方と、
はいはい、
大場さんっていう方がやってらっしゃる MCU ラジオなんていうのもありまして、
お、
MCU 特集ですよね、要はね、ずっと、
うん、
僕は聞いたことないんだけど、ぜひご興味があれば聞いてみてください。
あ、ちょっと興味あるので聞いてみますか。
はい、ということでフォクソさん番宣いただきました。はい、トンさんいかがですか、番宣。
あ、そうですね、うん、僕も最近すごいちょっと仕事が忙しくて、
そのようで、
更新頻度がものすごい滞っているんで、なんか週1本ぐらいになっちゃってるんですけど、ようやく先週片付きまして、いろいろで、まあそのご褒美で自分は球場行ったようなもんなんですけど、なので、はい、またちょっと更新ができるようになりそうなので、
うん、
ぜひ はい、お聞きいただければと思ってます。
もうリモートワークの期間は終わった感じですか？緊急。
いや、基本、うん、あ、でも、うん、リモートワークはリモートワークですね。
あ、そうなんだ。
なんですけど、はい、リモートワークで移動時間がないから、その分仕事を詰められるっていう、
そうあの、
リモートワークの悪い使い方をされてまして。
そうですか。
悪質な使い方ですね。
全く時間が取れなくなるという。
はあ、そういうことパターンもあるんだ。あ、なるほど。まあ、とにかく、もうエロプロ野球ニュースも、
そうですね、はい。
もうちょっと1週間に1回から頻度は少し上がってくるかな。
もうちょっと、はい、そろそろ優勝もね、うん、パ・リーグ、セ・リーグ近くなってくるんで、うん、なんか、ちゃんとニュースできたらいいなと思ってます。
そうですね。あと、ストーンさんのスタイルだったら、オフシーズンも続けられますもんね、ニュース
によ
って、ね。
あ、そうですね、うん、オフシーズンとかも、はい、いろいろ、まあ、もともと始めたのが12月で、
そうですよね。
そのキャンプとか、はい、うん、そういうところから始めてたので。
うん、問題なく、
はい、
そうですね、はい、はい、という番宣を頂戴いたしました。はい、僕も番宣させていただいてもよろしいでしょうか。
どうぞどうぞ。
はい、次回のベースボールカフェキャンチューズですでに予定が決まっておりまして、
お、
大御所ジャイアンツファンストーンコールドを招き出しましてプロレスラーの入場曲特集をしたいと思います。
巨人の話じゃない。
うん、巨人の話じゃない。巨人の話はストレスが溜まるからやめときましょうかって話になりました。
なるほど。
で、僕が始めたミュージック&トークの番組、 Spotify 限定にはなりますけども、そのストーンさんが教えてくださるプロレスラーの入場曲を加えて、あの、同じ音声と曲を合わせて配信をしようと思ってます。
なるほど、
はい、ね、そんなことさせてもらおうと思ってますので、ぜひそれもご期待いただけたらと思います。収録予定が10月12日火曜日ですので、13か14日の配信になると思います。
お、
はい、一つよろしくお願いしたい火曜日思います。はい、じゃあしっかり番宣もできましたし、1時間、このところでいいでしょうかね。
あ、もう1時間か。
早かったですね。
はい、といったところでベースボールカフェキャンジュースでまた次回でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。